ボンジョルノ世田谷。まずは各界で活躍中の方々との対談を通してライフスタイルについて探っていくコーナー、チャオコモカフェです。先週に引き続きまして建築家広部健さんの登場です。広部さんは1968年神奈川県生まれ、大学をご卒業後設計事務所勤務を経て1999年に独立、2009年、去年広部健建築研究所を設立しました。8ヶ月にわたる世界の名建築を訪ね歩いた旅行記サイドウェイ建築への旅などの執筆や、あと音楽活動など本当に幅広い分野で活躍していらっしゃいます。インタビュアーは設計集団プラス広報企画マーケティングマネージャー麻生育子さんです。
こんにちは。チャオ
チャオ。
広部さんなんかこうチャオが決まってたんですが、いや
そこ一番緊張しますね。
イタリアにもご旅行なさってることがあるということなんですが、はい、ここに広部さんの本をお持ちしてるんですが、サイドウェイ建築への旅、これを拝見した時にも結構長い期間にわたって世界一周ぐらいなさってるんですよね。これいつぐらいになさった旅なんですか？
もう12年ですね、経ちますね。20代の一番最後で旅立って、30になって帰ってきたっていう感じでした。
もう1年がかりぐらいの期間ですよ ね、
ね。
この旅に出られたきっかけっていうのはどんなことだったんですか？
そうですね、やっぱりなんか建築っていうのはなかなか不便なもので、写真で見たり図面で見たりすると、まあ、それなりに勉強はできるんですけど、じゃあちょっと悪いけど日本まで来てくれるかいって言って建築が来てくれるわけではないので、やっぱその見に行かなくちゃいけないんですね。でその旅をする理由っていうのはまずそこ でやっぱどうしてもその自分で作品をちゃんと作ろうと思った時に、いわゆる名作って言われてるものは実際にこの目で見たいと思ったんですね。でその中で本当に自分にとって響いてくるものは何なのかっていうのを、まあ、見極めたかったっていうことですね。
でどちらを回られたんですか、主に？
そうですね、基本的にはやっぱり建築を見て回りたくて、なので、ヨーロッパの端から端までと、アメリカの端から端までと、あとメキシコにちょろっと寄って帰ってきましたけど、
はいはい、イタリアはどのあたりをご覧になったんですか？
イタリアはそうですね、その時は、ローマからミラノの間の、まあ、細かい都市を含めて1ヶ月半ぐらいいましたね、はい。
イタリアも、まあ、北と南では随分違うと思うんですけれども、はい、印象に残っているところっていうのはありますか？
そうですね、僕北イタリアはもともとすごく好きで、特にベネツィアの周りとか、ベローナとかその辺はまあ、それ以外の旅行でも何度も行ってるんですけれども、やっぱベネツィアで起きたこととベネツィアにいた建築家でカルロス・カルパっていう人がいるんですけど、まあ、その人の作品にまつわることとかを随分回りましたね。
今スカルパって出たんですけれども、はい、ちょっとあんまり馴染みがない建築家さんかなと思うんですが、どんな作品を作られた方なんですか？
そうですね、なんかすごく大きなものを残したっていう感じではないんですけど、一つ一つのこう建物がものすごく緻密にできていて、でデザイン自体のその緻密さも面白いんですけど、結局、北イタリアにいた優秀な職人たち、例えば木工の職人、金属の職人、左官屋さんとか、でそういう人たちのその能力を最大限それぞれ引き出しながら作るっていう作り方をしていて、まあ、なんかそういう作り方っていうのは多少影響されてると思いますね、自分でやるときも。
スカルパの作品っていうのは、ベネチアとかそういうところが多いですか？
そうですね、ベローナとか、あとはベネチアの本土側のちょっと北の方とか、トレビーゾとかなんかそっちの方にもいくつかあるんですけど、まあでも数はとっても少ないんですね。あんまり残っていない。
そんなスカルパにどんなところに惹かれたんですか？一番。
そうですね、デザインって面白くて、 どんどんこう密度を上げて派手にやっていこうと思うといくらでもできちゃうんですね。で逆にどんどん削ぎ落としていって何にもないミニマルっていう言葉を使いますけど何にもないっていう感じにどんどん作っていくのもまあわりかし分かりやすい。で、このスカルパさんっていうのはある程度の要素の多さがあるんだけれども一つの物語の中に作られているっていう感じがする建築家で、まあ、デザインの要素がたくさんあるんですけれどもなんかできたものの中に多分いろんな人が違う道をたどるような物語が込められている気がするんですね。
なるほど。このサイドウェイの本を読みますとですね、ところどころにやっぱり建築は音楽とか、そういう言葉が出てくるんですけれども、まあ、広部さんどんな時にその建築に音楽を感じられますか？
そうですね、まあ、例えばその旅をしている時も自分がまあすごく気になるとか好きな建物とかはできれば丸一日いるんですね。見ました、写真撮りました帰ります。で分からないことがそこの中にあって、例えば朝の光だとどういう雰囲気になるとか昼頃例えばこんなパスタっぽい匂いが漂ってくるとかで夕方だんだん夕景になるとこういう風になってくるとかその変化していく様子も含めてできれば雨の日ももう一回来たいぐらいだって思う建物もあるぐらいで、やっぱりその大きな時間の中でどう変わっていくかっていうのが分かるかどうかなんですね。でその変化自体が多分とっても音楽的だと思っていて、それを読みたくて、まあ、そういう長い旅をしたっていうのが実はあるんですけどね。
今バックに流れているのは実は広部さんが、作られています音楽ユニットキューブの曲なんですが、そのやっぱり広部さんにとっては音楽っていうのは切り離せないものなんですね。
普段どっちかっていうとこう形に関わるものを作ってますよね、はい、で音楽やってる時って形の脳が多分休んでいてでその代わり別のこう空間が音的にこう作られていて、まあ、今でもジャズっぽいのとかやってるんですけど毎回毎回そこで別の冒険をするんですね。とすごくなんか逆に休まるんです。脳が休まる、こう視覚脳が休まるんですかね、よくわかんないですけど、まあ、いろんな建物の中に本当はそういう要素があって、でもよりそういうふうに感じるためにはどうすればいいかっていうことの差がだいぶ実際は出てくるんだと思うんですね。で結果として音楽的な感覚に包まれながらいられるっていうか、